皆さん、おはようございます。
おはようございます。
お一人お一人、お変わりありませんでしょうか。昨日は、有志の方々、十数名の方々が教会の花壇や庭の草取り、剪定などをしてくださいました。お一人お一人が手を入れてくださるごとに、教会の内外が整えられていく、そんな実感を改めて示されていることです。本当に感謝です。そしてふと、あちらの奥の方の和風の庭の一角を見ました。一週間前の確か日曜日の午後でしたが、何人かの方々がその庭の片隅にあるタラの木の新芽を摘んでお持ち帰りくださいました。で、昨日見ましたらまたこんな方にぐんぐん新鮮なタラの芽が出てるんですね。もし差し支えなければいるような方はどうぞご自分で摘んでお持ち帰りいただいて召し上がっていただければ感謝に思います。一言になります。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。あなたの皆が崇められますように、すべての御栄があなた様に帰されてまいりますよう、また地に平和をもたらし、報復の連鎖をとどめていただけますように、あなた様が春夏秋冬の恵みをもたらしていてくださることを感謝します。どうか主の御からとなる教会が停滞することのないように、その成長点をどうか大切に、あなたの恵みのもとに良き芽生えを、また成長をもたらしていただけますよう、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。すぐる3月17日の主日礼拝において、私たちはコリント人への手紙第13章1節以降の御言葉より、成長させてくださる神と題する礼拝説教に預かりました。今から1970年ほど前の紀元後55年頃、コリント教会の兄弟姉妹たちは自分勝手に、私はパウロにつく、いや私はアポロにと、いたずらな争いごとに時間を費やし、紛争にうつつを抜かしていたようです。しかしパウロもアポロも、所詮植えるもの、水を注ぐものであり、神様にお仕えする奉仕者に過ぎず、大切なのは成長させてくださる神様であるとパウロは述べているわけですね。そしてこの3章9節において、私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですと述べています。そこでこの御言葉から、神の畑としての教会ということと、神の建物としての教会という2つのことを見ていきたいなと思います。まず第一に、この3章9節において、あなた方は神の畑ですと言われています。畑というのは、そこが用いられて農作物が収穫されることが期待されているところであり、教会は神の畑のようなものだとここに言われているようですよね。パウロはコリント教会の兄弟姉妹たちを、あなた方は神の畑です、その畑にブドウの木や麦を植えて良い実を生産するようにされている神の畑です。パウロにしてもアポロにしても、 他の伝道者にしても皆神様の道路者であり奉仕者にすぎません。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神様です。その神の畑の中で植物を成長させ花を咲かせ実を結ばせてくださるのは神様です、とパウロは勘で含めるようにここで申し述べておるわけですね。確かに教会では牧師だけではなく主にある兄弟姉妹たちが私たち一人一人を導いてくれたり気を配っていてくださっておられるわけですよね。しかしそれらのことは神の国の畑において植物を植えたり水を注いだり雑草を取ったりするような働きに等しいのではないでしょうか。そこで一番大切なことはブドウの木や麦などの植物としての私たちを一人一人を成長させてくださる神様なのだというのですね。私たち一人一人が目を向けさせていただくべきお方は本当に私たち一人一人に御目を注いでくださり手をかけてくださりを導くくださる主なる神様ご自身なのだとここに言われているようですね。ですから神の畑に植えられた者にとって大切なことは農夫に対する深い信頼感ですね。要は私の信仰が何々牧師や何々兄弟何々姉妹など人を頼みとし人に結びついているのでは信仰の実を豊かにたわわに結ぶことはちょっと難しいかもしれませんね。そうではなく人を超えてその背後におられる生ける主なる神様にしっかりとドッキングさせていただき主なる神イエス様にのみより頼み信頼していくということなんですよね。そのような普段の信仰の歩みに誠の葡萄の木であられるイエス様は豊かな実をたわわに結ばせてくださるお約束ですね。私は葡萄の木、あなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになりますとイエス様はそう仰せくださいます。第二にこの三章九節においてあなた方は神の建物ですと言われています。そして次の三章十一節を見ますとその建物の土台はイエス・キリストでありその土台の上に私たちクリスチャン教会は一生をかけて建物を建てていくのですよね。この三章十節においてパウロは私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えましたと述べています。そのようにパウロはもう精魂込めてイエス・キリストという土台をコリント教会に据えさせていただいたのでした。しかしここにおいてイエス・キリストという土台の上に建物を建てていく一人一人がどういうものを建てていくかということが問われているようです。この3章12節を見ますと誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになります。その火がそれを明るみに出すのです。その火は火とともに現れこの火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからですと言われています。この3章13節中ほどにおいてその火は火とともに現れと言われていますがこの場合の火とは主イエス様のご再臨によってもたらされる終末の裁きのことかと思います。 私たちの人生の土台はイエス・キリストですが、ある人はその上に金を用いて建物を作り、ある人は銀を用いて作り、ある人は宝石を持って作ることでしょう。またある人は木で、藁で、草で自分の人生を築いていくことかと思います。しかし、やがて神様の御前に立たされ、終末の裁きの日で試されても残るようなものでなければ、私たちの人生は一体何だったのだろうということになりかねませんね。この地上では偉くなった人や権力を身につけた人、多くの財産を持った者が成功者としてもてはやされますね。しかし永遠の主なる神様の御目から見ますと、主イエス・キリスト抜きのこの世の権力や栄達は一睡の夢に過ぎませんし、詩編49編16節に言われていますように、人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬ時何一つ持っていくことはできず、その栄誉もその人を追って下ることはないと言われていますね。永遠の死なる神イエス様の御目から見ますと、この地上で80年90年100年生きたとしても、それは瞬く間に過ぎてしまいますし、それは瞬く間に過ぎませんし、この地上における成果は必ずしも永遠の世界への生き様を決めるものではありません。主なる神様のどのようなお取り扱い裁きがあっても、いつまでも残るものを立て上げていくことが大切であり、あなた方は永遠に残るものに目を留めなさいと、パウロはこのコリント人への手紙第1、3章13節と14節で述べていくわけですね。では神様のどのようなお取り扱い、神様のどのような裁きにあっても永遠に残るものを立てていくということは具体的にはどのようなことなのでありましょうか。パウロはこのコリント人への手紙第1、13章13節においてこう述べています。コリント人への手紙第1、13章13節を見ますと、13章13節を見ますとこういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさいと言われています。やがて主イエス・キリスト様のご再臨によって、神の裁きの日が来て、私たち一人一人の生涯と教会の進化が試されます。その日その時、主なる神イエス・キリスト様の御前に残っている金や銀や宝石のようなもので自らの人生を立てた人は、何によって立てたのか、それこそいつまでも残る愛によってなのです。神様の愛、それは犠牲の愛です。クリスチャン作家として知られた三浦綾子さんは、あの塩刈り峠という小説の中で、本当の愛とは自分の一番大切なものをさりげなく人に差し上げてしまうことですと、ある人物に言わせています。真実の愛とは、愛する者のためにどれだけ犠牲を払えるかによって測ることができるのではないでしょうか。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛されたと、ヨハネの福音書3章16節に言われています。この天地万物を作りくださり、すべてのことをご存知の唯一の生きる誠の神様が、世すなわち罪に汚れた世界と人々をどれほど愛されたかが、ここに示されておりましょう。つまり 神様の愛は最も大事なもの、すなわちご自分の一人子イエス様を犠牲にされたほどのものであったということなのですよね。天の父なる神様はご自分のかけがえのない一番大切なお方一人子を十字架にかけて犠牲の死を遂げさせてくださったほどに、世すなわち罪に汚れた私たち、世界と私たちを愛してくださったんですね。イエス様はまさしく神の一人子でられるお方なのに、そこから人間となるまでの無限の距離を降りてきてくださって、挙句の果てに最後は人間のクズみたいに十字架の上で晒し者にされ、私たち罪人のために取りなしの祈りを一つ死んでくださいました。そのように父なる神様はかけがえのない一人子イエス様の命さえ惜しまないで、私たち生まれながらの罪人のために十字架の死を遂げさせてくださったほどに犠牲の愛をお示しくださいました。ご自分を十字架につけた者たちを前にして、イエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと、取りなしの祈りを捧げてくださいました。十字架上に釘付けられたその血だらけ傷だらけの極限の苦しみの最中に捧げられたイエス・キリストの取りなしの祈り、その神様のアガペの愛を知らされる時、その報いを求めぬ愛に生き、その神様のアガペの愛を施す者として生きていくことが永遠の価値を持っているのであり、その神様の愛によってイエス・キリストの御体なる教会を、そしてあなたの生涯という建物を築き上げていきなさいと、パウロは行間にその思いを込めているのではないでしょうか。この世の終わりに生前どのように生きたのかを問われますが、神様の裁きの火によって試されてもなお焼けないものこそ本物の愛なのだというのですね。愛とはまず父なる神様が私たちを愛してくださって、御子イエス・キリストをくださったその犠牲の愛から出発しています。けれども愛されたということだけでは不十分であり、愛は片道通行だけでは不十分なんですよね。もし皆さんお一人一人が教会生活、信仰生活の中で自分が愛されたいということだけを願っておられて、兄弟姉妹にそのことだけを求め続けるならば、そのような受けるだけの愛ではなかなか本物の確かな信仰成長はちょっと難しいかもしれませんね。本当に神様の愛を示されて愛されたという経験のある人は、その報いを望まぬ愛に徹して、ああ私のようなものが愛された、永遠の滅びに行くべき罪人の私が神様に愛された、救っていただいた、それならば私もその愛をもって主なる神イエス・キリスト様にお仕え申し上げていこう、その神様の愛と恵みのうちに身近なお一人お一人を愛していこうというふうに導かれることでありましょう。ですから本当の愛は片側だけの受けるだけのものであってはなりませんね。ちょうどあのガリラヤ湖のように、注ぎ口だけではなく流れ出る流れがあって、初めて湖の水が生き生きと潤っているように、本当の愛は受けるだけではなく惜しみなく与えていく、そういうところにもたらされていくのではないでしょうか。そのような両側通行の愛の交わりこそ、神の建物としての私たちの教会生活を生き生きとしたものとし、成長の伴うものとしてくださるでありましょう。 そこに教会の福音宣教の成長点があるのではないでしょうか。このコリント人への手紙第1、3章16節を見ますと、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと問うています。教会の土台は、教会のためにご自身の命を捨てて愛を注いでくださったイエス・キリストであられます。そしてイエス・キリストという土台の上に教会を立て上げてくださる教会形成の主役は御霊なる聖霊ご自身であられますね。イエス・キリストの体であり、神の宮である兄弟姉妹たちの間に住んでおられるお方こそ御霊なるご聖霊であられます。父・子・聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられる御霊なるご聖霊こそ、私たち一人一人の魂の深みにまで働きかけてくださり、イエス様こそ誠の主なる神、救い主キリストですとの告白をもたらしてくださり、信じる私たち一人一人のうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実の言うは自制という御霊の実を結ばせ、イエス・キリストの御体なる教会を立て上げてくださるお方であられますよね。人はパウロもアポロもペテロも牧師一人一人、皆さんお一人一人もキリストの御体なる教会を立て上げさせていただくための脇役であり、使い人に過ぎません。奉仕者が主役のご聖霊の働きを超えて人間的な力によって越権行為を行い、教会の交わりを損ねて壊していくならば、そのような行いは裁きの日によって滅ぼされてしまうでありましょう。このコリント人への手紙第1、3章17節を見ますと、もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮ですと言われています。この3章17節に記されていますように、神の宮は聖なる神様のものであることを覚えて、神の宮は聖なる神様のものであることを覚えて、主を恐れつつ信仰と愛と恐れを持って、これからも主なる神イエス様にお仕え申し上げてまいりましょう。どうか私たち一人一人が片道通行ではない、受けるだけではない両面通行のイエス・キリスト様の純真な愛、イエス様のためにという積極的な愛に押し出されて、やがてその日その時必ずやってくる神の裁きの日にも恐れなく立つことのできる神の建物なる教会を共に立て上げさせていただこうではありませんか。イエス・キリストの御体である皆さんお一人一人が、肉に属する人から内なるご聖霊に導かれつつ、徐々に、そして徐々に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実をたわわに結ばせていただく御霊の人へとお互いに作り変えさせていただいてまいりましょう。そのような成熟したお一人一人によって互いに結ばれ、キリストの御丈にまで成長した主の御体なる教会、キリストの花嫁とならせていただきたいものです。このコリント人への手紙第1、3章9節に言われていますように、私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。一言になります。天の父様、御言葉を心に覚えつつ、歓喜の後、ナック・ナック・ダスティン兄弟とナック・チアリ姉妹のお証しに耳を傾けさせていただき、 ご夫妻の天女会式に共に臨ませていただけますよう、イエス様の御名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。では換気ですね。はい、それではただいまからナック・ダスティン兄弟とナック・チャーリー姉妹に天女会のためのお証しを語っていただきます。まずナック兄弟からここでお願いします。はい、このぐらいかな。